ラシレオ。成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんは、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、私のささやかなマンションにはですね、遊び場といいますか、ちょっとした広場があるんですが、そこでよく子供たちが遊んでるんですね。でそんな中に見つけたのがフラフープ。懐かしいですよね。私の子供の頃はもちろん昭和50年代からあるそうなので、お聞きの皆さん全てが知っているフラフープ、でこれが受け継がれているんですよ ね。
うちにもありますよ。
え
うちの子供たちやってますよ。
受け継がれてる。
部屋でやってますよ。
すごい、はい、あそうですか、あとあれもバネでぴょんぴょん跳ねるホッピング。
あ、はいはい、
あります。
それはないな。
受け継がれてない。あれも、進化してるんですよね、多少形とか色とか細さとかも変わったり、でもちゃんと受け継がれているんですよね。フラフープやりました？
やりはしなかったけど、
私の年代は主に女の子がやってたような気がするんですよね。
あんまり、男子はやってなかった。
今は、みんなやってますよね。
うち2人とも男の子ですけど。
そうですよね、
やってますよ。5歳の子も2歳の子も。
それもやっぱり時代とともに変わってきてるんだなって。あとは私子どもの頃、小学生の頃新体操やってたので、フラフープが競技にあるので、結構自慢じゃないですけどできましたね。
はい、なるほど。
行って戻ってくるまでできるんでしょ。キャッてキャッチするとかね、懐かしい。やだ、何レオタード姿を想像するの。どうでもいい。
大丈夫、
本当大丈夫ですよね。さてさて、今はねいろいろ新しいものとかねあるんですけど、昔の遊びが残っているというのもすごくいいことですよね。
そうだよね、
良いものは受け継がれているということですよね。でこの番組もですね、昔のバンドアーティストから良いものを受け継いでいる今のアーティストなどなどたくさん登場しますので、今日もぜひお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
それでは参りましょう。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはハイブリッド3ピースギターロックバンドオトループの登場です。お楽しみに。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ。エアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ。アーティストガウさんのコーナーガウワウ。そしてヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ！ロックラッシュレディオ。ゲストコーナー G ラッシュ。ワオ！
まずはじめはゲストコーナー G ラッシュです。
はい、今日のゲストはハイブリッド3ピースギターロックバンドオトループの登場です。
リモートでのご出演です。ボーカルの高潔祐介さん、こんばんは。
こんばんは、オトループボーカルギター高潔祐介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
番組には久しぶりだね。
番組はもう本当何年ぶりですかね。その覚えてないぐらいの感じになっちゃってるんですけど。
そうですよね、ずいぶん前ですよね。
ねえ、
言うたら10年ぐらい前なんじゃないかなという。
そんなに経つ？
経ちます。そうなんです。
本当？
10年は経ってます。
マジで？
マジです。
ちょうど10年前のアルバムの時の、なんだろう、プロモーションに出させていただいたような記憶があって。
でもなんか2回か3回くらい来てない？
あれ、そうでしたっけ。
うん、 まあ、
そうかもしれない。
いや、1回だけです。
いやいや、違うよ。それ、ユッキー、それはないな。
高潔さんの記憶が間違ってない。
いやいやいやいやいや、そう？
いやいや、もう。いや、
すごいですね。なんか、ね、こうやってまた電話で、はい。いろんな状況が変わっててもこうやってお話ができるって嬉しいですね。
そうね、う
ん、
はい、
ありがとうございます、
うん、まあ、そんなオトループですけど今月の21日に、
はい、
ね、ニューアルバムがリリースされるそうでおめでとうございます。
そうなんです、ありがとうございます、うん、
ね、ニューアルバム手応えはどうですか。
はもう17年経ったんですけどバンド結成から、
うん、
もう一番いい作品ができたかなっていう自負がございますので。
なるほどなるほど、
うん、そうなんです。
そっか、じゃあまずそのニューアルバムから1曲聴かせてもらえますか。
はい、5月21日リリースアンノンブレイバーズから聞いてください。アンノンブレイバ
ー流して笑ってる血の涙止めどなく心に出しても雨にも傘にも倒れたつ騒がしい日常の隅で痛みを知らないゾウ無像が後ろ指さして口々と息づりも外もくろんでも何一つだって奪えない方向に電波も届かない写真に映れない誰も知らない勇者の歌 Oh, I'm no brave いつだって悲しみはそこで吹いたって今日まで生きてきた自分に今拍手をどんな小さな光だって見逃さない瞳闇の中掴み取った自分だけに価値のある宝石情愛希望絆信頼なくてはならないものはいつも見えないだけど確かにあった。飛んでんね太陽のように打ちひしがれてはその度孤独と抱き合って初めて温度を感じるんだ絶望と共に歩き悲しみを深く思い知って今日も優しくある自分に今火災を
お聞きの放送はロックラッシュレディオ
必要はない。だからこそ意味あるその歌
I'm no braver is that
I'm no braver is that って悲しみと共に人はあって飲み込んだ喪失が心を凍らせても暗がりの中を手探りで見つけ出そう。それこそが自分の中灯る消えることない光となれ。
来週土曜日21日に発売されるオトループのニューアルバムアンノンブレイバーズからアンノンブレイバーお送りしました。
はい、
ありがとうございます。
うん、これさ、なんか今までのオトループにはちょっとない感じの曲だなと思ってたんだけど。
あ、そうですか。
うん、最近は結構こういう感じもやってたの？
あのですね、で昔はですね、あの3ピースのギターロックバンドっていうことで僕たちあの売っていて、うん、まあ、それにこだわってサウンド作ったりしてたんですけど、そういうこだわりなくていいなっていうことに最近なってきていて、いろんな楽器をもちろん取り入れたりとか、そういうサウンドメイクしたりとかということで、今新たな実験をこうしながら音楽作ってる最中なんですよ。
なるほどね。
なのでちょっと、うん、なんか作風は前よりちょっとやっぱり変わってきた感じになってると思うんですけど。
うん。
はい。
なるほど。じゃあそこがあれだね、バンドのキャッチコピーにある、あの進化し続けるハイブリッドっていう。
そうですね。
うん、そういう感じなんだね。
はい。
うん。まあ、あの今回のアルバムはね、こう改めましてどんなようなアルバムなんですか？は
い、あ、ですね、この今聴いていただいた Unknown Braver っていう曲が、もう2年ぐらい前に完成していて、
うん、
で先にこれシングルとしてリリースしようとしていたんですけど、その矢先にですね、あのちょうどコロナ禍に入ってしまって、
うん、
でちょっと中途半端にリリースするのはちょっと嫌だねということで相方と話していて、
うん、
でそれからですね、あの曲を作りためてって それで7曲ということでミニアルバムにして、今回のやようやくリリースということになるんですけど、なのでこの制作期間が今までで一番長い感じになってるんですよね。その普段は1年ぐらいで全部完パケするんですけど、今回は 2,3 年やってたということで、その間になんていうんですか、自分たちの価値観も変わったり、あとスキルも上がったりとかして、曲の内容としてもその今までにない手応えをやっぱり感じているというか、そういった形になってるので、すごく自分たちにとって意味のある作品になってます。
なるほどね、
はい、
今まではギターロックっていう打ち出しをしてたんで、
はい、
そういうアレンジ的なところもね、ギターロックっぽい形にっていうところでのこだわりがあったっていうか ね、
そうですね、
打ち出してたっていうことだけど、今回はねいろんな音入れてね、こうゲストミュージシャンもねいろいろこう参加してて、はい、レコーディングとか大変だったんじゃないの？
そうですね、レコーディングはだから最初に2曲撮っていたのがもうそのままあのお蔵入りみたいになりつつあったところで、もう1回あのレコーディングをしたんで2回やったんですよ。なので結構テーマ的にはあの2倍かかったっていうかな感じなんですけど、そうですね、その分サウンドのこうなんだブラッシュアップとかもできたりとかしたので、かなり意味ある時間だったなというふうに思うんですけど、そのも
なるほどね、はい、ストリングスとかね、ホーンとかね、なんか取り入れたりしてね、こう作ってる時にあそういう音が欲しいなってやっぱりあったわけ。
あ、そうですね、もうデモの段階から僕はイメージで全部自分で入れるんですけど、ギターの音だけじゃないプラスアルファな音っていうことで、あの本だったりストリングスだったり、今回あのしかもですね、あの外部のプロデューサーさんじゃなくて全部僕らでプロデュースしているっていう作品になりまして、初めてなんですけど、なのでそういう意欲作というか、全部僕がライン考えたりとか他の楽器のことも考えたりとかしながらやったんで、かなり挑戦的な感じになってるんですけど、
なるほどね、はい、あとあのアルバムの方はね、なんかこう特典もあるそうで、
あ、そうなんです、いろいろとですね、あのこれちょっとまだ発表してないんであれなんですけど、
発表してなかったっけ？
特典何でしたっけ、その、
あ、私の手元にある資料では、はい、おまけ付きって書いてありますね。
あのおまけついてます、あの
物は書いてないですね。
あの、はい、ちょっとおまけの内容はちょっとあれまだちょっとシークレットになっちゃうんですけど、
あ、なるほど、
でもついてくるんですね。
ついてます、 CD を買ってもらった人だけについてくるおまけっていうのがあって、あと同時にそのサブスクリプションサービスで聞き放題サービスでも聞けるようになってるんですけど、うん、そちらでは聞けないものが CD に入ってたりとかしますので。
なるほど、
はい、そうなんです、
うん、それを聞きたかった。
あ、すいません
おまけは重いですか、ちょっと軽めですか？
あ、おまけは本気でやってます
本気
あ、いい、いいね、重いぞ、これはいいじゃない
楽しみですね、
はい、
うん、
そうなんです、
まあ、あとね、高潔くんといえばね、
はい、
うん、カレー食べてる？
あ、もうそんなそんなマニアックない
やいやいや、もうねカレー大好きだもんね。
大好きなんですよ、食べてるし作ってるしですね、
うん、
そうなんですよ。
最近のお気に入りの店とかある？
あ、でも最近は、でもその時多分10年前ぐらいに多分館内のスタジオでしたよね。
そうそうそう、
俺館内にあるカレー屋さんが一番好きなんですよ、未だに。
あ、どこだろう、あの前に教えてくれたあのシャバシャバの、
そう、
うんうん、
あそこは不動、不動の相変わらず1位を欲しいままにしている状態なんですけど。
そうなんです、
ちょっとウッドデッキというか木造りの、はい、そうそうそうそう、あ、私ねそこ行ったら、うん、すいません、はい、午後の部売り切れちゃったんですって言われた。
あ、
食べられなかったんです、
前に高潔くんが来た時に、私もカレー好きだから、うん、なんかおすすめないってそこを教えてくれたじゃない。
あ、終わってないって、
そうです、行ったよ何回も。
あ、本当ですか、
そう、
いかがでしたか？
いや、美味しかった、美味しかった。
あ、行こう。
もう本当にシャパシャパのね、
シャパシャパ、
そう、水のようなルーで、
スープカレーみたいな、
スープカレーみたいなルーなんだけど、またあのスープカレーのああいうスパイシーな感じじゃないの、
またやっぱり家では食べられない感じの特別感があるような。
そうそうそうそう、あれのね、あのパリパリのあのチキンのカレーとか美味しいよね。
美味しいです、すげえ食べたくなってきました、
ね、何度も高潔さんあそこ行かれてるんですか？
あ、そうですね、時々1年に1回ぐらいですけどね、行ってるんですけど。
あら、じゃあカレーも好きで、さらにまた、ね、食後にいただきたいコーヒースペシャリストの有資格者でもあるということで、
うん、そうなんです、ちょっと趣味で取っちゃいました。
いつ取ったんですか？
あ、でも5年ぐらい前にちょっと勉強して取得させてもらったんですけど、
うん、そう、スタジオ来た時にプロフィールにこれなかったですよね。
そうね、
うん、あ、そうですね、
あ、そう
なのでそれから何年かしてって感じになる。
なるほどね、じゃあ5年以上は経ってるってことだね。
間違いなく 10年は経つ、おすすめのコーヒーの豆とか。
そう、ユッキーはコーヒー好きなんだ。
今ねスタジオにコーヒーがありまして、さっき白いワンピースにコーヒーこぼして今、
あら、
うん、アルコールまみれなんですけど、
残念な感じになっちゃってる。
おすすめの何かありますか、豆とか。
でも基本的に僕もどの豆も好きなんですけど、その浅入り深入りっていうのがコーヒーあって、焼く焙煎の度合いがレベルがあるんですよ、1から10まで。
あ
で、10に近くなるほど苦くなっていくんですけど、全部どの豆も同じ味になっていくんですよ、焼いていくんで、酸化していくっていうことで。なのでそういう意味合いで、あのローストレベルが低い方がなんかこうなんていうんですかね、コーヒーっぽくない、その果実っぽい感じになるんですよ。
なるほど。
なのでその普通の飲むコーヒーって皆さん苦いっていう感じの方が多分第一印象だと思うんですけど、結構なんか新次元っていうか、あの浅入りのやつを飲むと結構ありだなっていう、これはこれでっていう感じになると思うので、
ね、
ぜひあの浅入りで一度味わっていただきたいなと、
ね、ユッキーメモしてましたよ今。
ただ市販の豆だとあんまりこうなんかクオリティがやっぱ高くないので、焼かないとそのクオリティ的にっていう形になっちゃってて、やっぱその浅入りに適してるのはやっぱいい豆がすごい良いって言われてるんですよ。
じゃあキュウリを後に行ってみます。
そうですね、前何やんのだって話なんですけど。
いやいや、でもねカレーとコーヒーの話聞けて、あのドラムのジュン君は相変わらず葉っぱ食ってんの？
え、何？
いやいや、あれはあの時だけです。
どういうこと？
いや企画でね、オトルフが企画でそこら辺に生えてる葉っぱも食えるっていう企画やってて、はい、ドラムのジュンがね、はいはいはい、それでねお腹壊さなきゃいいけどね。
そうですね、本当僕は無理でしたけどね、バリバリ。
名字がおじかさんなので、まるで鹿のように食べてるのかと。
なるほどね。
そういう企画もやっていらっしゃるんですね。
いや、もうその時だけです、コリゴリで。はい、
そう、今でも食ってたらどうしようと思ってたんだけど。
そうですね、 YouTuber でもないんでみたいな。
確かにね。
いや、覚えていただいてね、嬉しい限りでございます。
はい、じゃあここでですね、はい、ニューアルバムからもう一曲聴かせてもらうんですけど、
はい、
次の曲はどの曲いきます？
次の曲はですね、ナイトという曲なんですけれども。
どんな感じの曲ですか？
ですね、こう大人になるとなかなか子供の頃を思い描いてた夢とか理想の姿とはちょっとかけ離れていくことってよくあると思うんですけど、僕も結構そうで、でなんか改めて昔ってすごい立派な大人をやっぱ想像してたんですけど、なんか今の自分ってそれを結構裏切ってしまったりとかそういうこともあるし、それに落胆することもあるなっていう、こう改めて、まあ、理想とか夢にはちょっと違う道歩んでたとしても、ちょっと胸張れるような存在でいたいなという、そんな歌詞の意味合いが込められた一曲になってまして、はい、
わかりました。じゃあ聞かせてください。
はい、では5月21日リリース、オトループアンノンブレイバーズより聴いてください、ナイト。
ダンボールの鎧とおもちゃの剣で、誰より自分が誇らしいと思えたあの頃の僕に、今の僕は胸張って語れるか未来を。若さやさ敵はいつも胸さんず、状況は常に負け戦の要素、情けなくももか強がりの盾に隠れてやり過ごしてる。腰だけ正しくあらないと、優しくあらないと、いつだって笑顔絶やさるようにしないとな。どんな時も自分を律して、己に恥じないように、嘘はつかないと、逃げることなどしないと、固く握りしめたはずの誓いを。迷いのない赤を胸に燃やして、走ってゆく背中見ても見つかない、今の僕に語れるか希望を。振りかざすのは都合の良い正義ばかりして、
しいのないと。
来週21日土曜日に発売されるオトループのニューアルバム「アンノンブレイバーズ」から「ナイト」をお送りしました。
はい、いや、いい曲だよね。
ありがとうございます。この間会った時に、ね、直接お聞きさせていただいて嬉しかった。
うん、いや本当にね、ライブでね聴けたんだけど、もうなんかねグッときたよ。
あ、本当ですか。嬉しい。
これあの曲のタイトル、アルファベットでもカタカナでもなくひらがなで「ナイト」ってしたのは、はい、そのやっぱり子どもの頃っていうことがベースにあるからなんですか。
何々とかしない人っていう風に思ってたっていうかね。
ああ、なるほど。
であらないととかそういう感じで思ってたっていうことで、
ナイト。ナイト。あ、夜のナイトではなく、なんとかしないとのナイト。
それとあとあれですね、騎士のことですね。
あ、そうですよね、はい、あのジャケットのアルバムのこのイラストが、ね、すごいですね。これは。
これはですね、あの僕たちがもう完全に信頼しているデザイナーの人にお任せして、日常を支える勇者みたいな意味合いだと思うんですけど、うん、そうなんですよ。
ナイトがお盆持ってる感じで、そこに東京の街中のこの一角がボンって乗ってる感じですね。
でもね、ちょっと古い家と高層ビルとね一緒に混ざってたりしてね、
江戸川あたりかなちょっと下町と都会とかさあ、ここでライブのお知らせです。このアルバムがリリースされる来週土曜日に渋谷クラブクロールでライブがあるんですね。
はい、
これがツアー初日ですか。
はい、そうです。ここからツアーがスタートということになります。
お、その後仙台大阪を回って7月15日金曜日は渋谷のダイブで、この日はワンマンライブなんですね。
そうなんです。久しぶりにワンマンやらせていただきます、うん、
ねえ、頑張ってくださいね、本当にね。
いや、もう本当よろしくお願いします。
はい、あ、そうそうそうそう、はい、それでね、もう一つ聞きたかったことがあるんだけど、
はい、
極真空手の世界王者のね、
あ、
高潔拓磨選手っているじゃない。
あ、いらっしゃいませ。 YouTube で僕も拝見した
の、はい、で、はい、岐阜県出身だから高潔くんも岐阜でしょ、もともと。それでほら、高潔って名字自体がその土地でしかあまりいないっていうことだったんだけど、はい、親戚だったりするの。
いや、めちゃくちゃ高潔超多いんですよ。そのなんていうんですか、僕クラスメイトの3分の2高潔だったので、親戚じゃないんですよ。そのなんていうんですか、元をたどれば多分つながってるんですけど、あの直接的にそう信仰があるとかそういうのもない高潔さんばかりで、
そうなんだ。それはびっくりした。はい、ね、珍しい名字だから、
うん、絶対親戚かと思
って、ね、珍しいんですけど、
うん、全然つながりないんだ。
そうです、ちょっとご存知でなくて、あ、こんな方もいらっしゃるんだって僕も YouTube 拝見させていただいて初めて思ったんですけど、
うん、クラスが3分の2が高潔さん。
そうなんですよ。
それびっくりだね。
で、すごい
本当になんか高潔だらけですね。
へえ、
ねね、東京出てこられてびっくりしたんじゃないですか、あまりにも高潔さんがいらっしゃらなくて。
もう本当寂しかったですね、最初。
またあの高
潔読まれないし、
ね、そう、難しいもんだって。
そうなんですよ。
でまた高潔雄介のね、
はい、
こう親が多分狙ったようにね、こう難しい雄をさ、こうやってね、画数をさ、こう、これあれでしょ、小学生の時にこう名前書くの大変だったでしょ、覚えるまで。
本当もう真っ黒になりますよ
習字なんて書けないんじゃないの。
習字はめっちゃでかくなっちゃいますよ、名前が。
あ、ね、テストの時間もこのお名前で時間
みんな一問目解いてるっていう感じな
ただアーティストとしては、
はい、
高潔さんは高潔さんしかいらっしゃらないので、
うんうんうん、
すごいお名前ですよね。
でもなんかサックス奏者で有名な女の人とか、
へなるほど、ね、
そういうのを見るとちょっと嬉しくなるんですけど、
あ、
多分画数的には僕が一番なんじゃないか
いやいやいや、今日はね、なんかそのアルバムの話もそうですけど、はい、ちょっといろんな話も聞けて楽しかったです。
こちらこそでございます。
じゃあここでですね、番組を聞いてるリスナーのみんなに何か高潔くんからメッセージいただけませんか。
はい、先ほどもおっしゃっていただきましたけど、5月21日に3年以上ぶりに我々アルバムを発売させていただくことになりました。あの聞いてくれてる人の中には多分オトループ知らないという方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、サブスクリプションだとか YouTube にもありますので、ぜひ一度オトループの音楽に触れていただいてほしいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、まあ、これからも本当に頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
また会いましょう。
はい、ありがとうございました。
今日のゲストはオトループのボーカル&ギター、高潔祐介さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。